本日は、当初の予定を変更いたしまして、与田さんによるマリア解散について、約1時間一人語りする回といたしますので、あとは与田さんに全てをお任せしたいと思います。
いやそんない
やいや、まあ、あの、
当初に予定って別に、予定ってないですけどね。
まあまあ、もともとあの、馬乗りラジオに当初の予定などはないんですけれどもね。
予定も何も、全然、ね、何もね。うん。だらだらおっさんが。
喋るだけ、みたいな。思いついたことを喋るだけっていう。いや、でも、ね、まあ、あの、ね、あの、ゾーンのベースだったマイコさん
はいはい。
が、ゾーン解散後、マリアというバンドを作りましてですね。うん、まあ、何年間 ?4 年ぐらい。
まあ、実質、まあ、メジャー期間だけで、まあ、4年ぐらいですかね。
ぐらいですかね。
うん、
で、まあ、ツインベース、ツインギター、
結局、あれはよくわかんなかったです
よ。よくわかんなかったですね。なんか、なんて言うんですかね、こう、ずらっと並べてみたみたいな感じだった。
だから、まあ、結局、あの人たちの、その、そういうスタイルによるサウンドっていうものが、今一つやっぱりピンと来なかったというか。
世の中に？
世の中にというのもありますし、彼女たち
自身にも。なんか割と本格的っぽい感じだったような覚えがあるんですけど。
まあ基本的には自作自演でやるっていうバンドでしたから。
ね。
まあ、作詞もして、ね、本人たちで作曲してみたいな形で、うん、
割とこうガッツッとする、まあ、なんかポップなところもあるんだけど、うん、骨太系でしたよね、ちょっとね。
あの、まあ、ライブ時代は確かにすごい良かったことは良かったんですけどもね、うまい部分もありましたし、
あ、なるほど、
聞かせるなっていうのはあるんですけど、ただね、どうもね、アルバムとか CD になると、なんかこう、いまいち、いまいちって言ったらあれですけど、伝わりにくい部分はあるかなというか、まあ、ひとえに言うと、まあ、基本的に、ボーカルに僕は難がありだなというのは、ずっと思っていて、まあ、メインボーカルは、マイコなんですけれども、メインボーカルとしては、もう全然、向いていないというふうに思ってたんですけどね。
なるほど。ね、な
んで？ゾーン時代でも、そんなにメインで歌うような、まあソロみたいなのそれぞれあったりはするんですけど、おそらくメインとしてキャラが立つような、いわゆるボーカリストとしての器量はそんなに高い人ではないので、嫌いな声ではないんですけれども、だからそれがバンドの顔として、それはそういう、なんていうのか、メインを張るようになる、立たされると、ちょっと弱いかなっていうのは、当初から思ってはいたんですけれども、ね。
なかなか難しいので、
ね。まあ、だから、なんでしょうね、デビューシングルとか、まあ、そこそこオリコンの十何位かかな、には入って、まあ、基本的にはご祝儀だとは思うんですけれどもね。
まあ、ゾーンファンのね、皆さんのね、うんうん。
以降はやっぱりもう下がっていく一方ですからね。
なるほどね。
結局だから、元ゾーンファン以外の人に音が届くことがなかった結果じゃないですかね。基本的にまあ解散理由っていうのは、あの、ドラムの人を、まあ、タスカーさんっていう人なんですけれど、が、どうも、病気を患ってるらしいんですよ。何かしら。
何かしらね。
うん。何だったかな。
なんか、胸郭
出口症候群がなんか、そうそうそう、なんか初めて聞く病名なんですけど。
なんか、ね。
まあ、すげえ難病そうみたいな。うん、
まあ、一言で言うと叩けなくなってるみたいなことなんでしょうな。
なんか、すごいやっぱドラムをやる上においてはやはり非常に致命的な、要はなんか腕が痺れるとか、
そういうような、
握力が下がってくるみたいな、 だからプレートする上でやはりちょっと大変な病気らしいんですけれどもね、うんうん、そういう満身創痍なところが、なんか彼女非常にヨシキがすごい好きらしいんですけど、そんなところまでコピーせんでもええのにと思ってるんですけどもね。
首ヘルニアまでコピー完璧です。
まあだから、まあ、一応事務所のその声明としては彼女のそういう病気云々があってっていうのが名目としての、まあ、解散というようなことになってるみたいなんですけれどもね。
そうですね、
うん、ただまあね、なんでしょうね、まあ、バンドでね、例えばそういうメンバーが一人誰か、まあ、病気で、まあ、ちょっと調子が悪くなったりとか、長期的にこう休養せなきゃしなければならないとかがあった場合は、
はい、
まあそれはそれで、まあバンド活動が一時休止したりとか、まあ代わりの
メンバーが、まあ、サポートメンバーをね、
っていうことが一般的じゃないですか。
は
い
は
い、
それはそうですね。
ね、
うん、
うん、そういう病気、まあメンバー、まあメンバーがこう病気になると非常に不幸なことだと思うんですけれども、それが理由で解散にまで行くっていうのは、まあ僕聞いたことがないですけど
ね。いやいやいや、仲良かったんですよ。ドラムなんとかがいなければ、私たちはステージに立てないみたいなことがあったんですよ、きっと。
そう、それがね、だからそうなん、そこの、そういうところに至る理由が、まあゾーン解散で言うとなんかすげえ被ってるな、みたいなのがあって。
繰り返すものがあるね、ポリリズムね、うん、
いや何が繰り返してるのがすごいっていうのが、そのゾーンがまあ解散をまず発表っていうかマスコミに出た時の日付が2月8日なんですよ、
は
い
は
い、で今回の解散発表も2月8日なんですよ。これ完全に偶然じゃないなと思うんですけどね。
ね、まあ合わせましたよね、アニバーサリーですか、
ね、合わせたのか、なんかそういうスケジュール的にそういうような時期に発表するのがなんか勘でになってるのかわかんないですけども。2月8日発表で4月に解散ライブっていう、ゾーンの時も4月1日に解散ライブでしたから、
う
ん、今回はまあ4月3日で、
4月3日ぶり
です、ね、同じまあ4月にっていう。
はあ、
でまあメジャー、でのその活動期間が4年っていうのはまあ一緒っていう、
あまあそんなもんなんですかね。
でまあだから6人じゃなければまあそのマリアではないというようなこのメンバー間での
ね、
そういう意思の合意があったらしいん でそれでまあ解散っていうことにね一応なってるらしいんですけれども、だからなんすかね、だから普通のバンドではそういうようなんでは滅多にだから聞かないじゃないですか。
まあまあそうですね。脱退して誰かを入れたりとかね。
ね、何か、だから、そのドラムの人の立場っていう気持ちになって考えると、そう、お、ね、私のそういう
気持ちが
終わってしまうっていうこと、すんごい
忍びないなと思いつつも、でも。
負担がものすごいじゃないですか。私のせいみたいな。ま
あ、しょうがないですよ、もうね。だから、一心同体ガールズバンドなんだから、しょうがないですよ。
後々聞いてくるんじゃないかな、みたいな。
いやいやいや、まあ。まあね、いろいろ。
うん、まあ、だから、思うには、うん、その、まあ、もちろんそういう、不幸な病気があるっていうのは、まあ、一つの一因だとは思うんですけれどもね。
はいはい、
うん、思うんですけれども、まあ、もう手よく解散させられたんじゃないのかなと。実際のところ
は。実際のところはね。
これを機にみたいな。
まあ、なんかね、うん。
これを機にと言っていいのかどうかわかんないですけれどもね。
ね。っていうことを、まあ、新メンバー募集続けるの本当にみたいな。
っていうのは、おそらく、ソニー側からもあったんじゃないのかなとはね。今回の、だから、まあ、セカンドアルバム、この間出したんですけれども、
はいはい、
まあ、その売り上げ以下によっては、こういう結果、みたいなのは、突きつけられてた部分は、あったと思いますけれどもね。
なるほどな、 こんばんは、馬乗りラジオでございます。
なんで、しょっぱながらこんな、お話でいいんですかね。
いやいやいや、馬乗りラジオって、やっぱり、与田さんのゾーンの話を聞きたくて、馬乗りラジオを聞いているっていう人も、世の中にはいるんですよ、きっと。ね、だから、毎週毎週ね、まあ、
基本的には、パフュームのファンの人たちがよく聞いてるような、最近は
そういうイメージがありますけども、そうそうそう。
とても、需要のある話ではないなと思いながら、こんなこと喋ってていいのかなと、ちょっと思ったんですけど。
いやいやいや、いやいやいや、それはもう、重要ですよ。重要ですよ。で、馬乗りラジオはですね、パフュームファンのマノリンとゾーンファンの与田さんからなる、ラジオなのでですね。
すごいなんか極端なラジオですね。
極端なラジオですね。で、お互い、ゲームが好きだったり、テクノが好きだったりもしますみたいな。変な趣味、ちょっと趣味が変更してますみたいな人たちでお届けするわけでございますので、
はいはい、
なんですけれども、いやいや、いやいや、でもね、パフュームファンの皆さんからしてみればですね、まだですね、我々は味わってないんですよ。まあ、そのスキャンダルは味わいましたけれども、これから来るですね、結局パフュームもいつかはパフュームでなくなる日がそれは来るわけですよ。
まあ、それはまあ、ね、確かに、ね。
解散することも、まあ、いつかはあるですよ。
うん、
そこで、まあ、こう、解散の先輩である、もう、与田さんに二度目の解散をね、今回味わって、こう、解散というのはどういう心持ちで臨むべきなのか、みたいな。解散道みたいなのをですね、ちょっとこう、いろいろとこう。
解散の心持ちで言えば、僕はいわゆる解散ライブっていうものまで行ったことがないんで、今度のライブが初めて味わうことになるんで、はいはいはい、逆に、どういう風なあれで臨めばいいのかなと。
まあ、
やめないでとか言うのか、サインとかを投げ込むのかとか、
ね、
なんかすんのかなみたいな
ね。ねえ、俺、なんかあれだわ、なんかドキュメンタリーとか撮りたいわ、俺、与田さんの一日を、
いやいや、
マリア解散に挑むアイドルファンみたいな。
まあまあ、ね、どうなんでしょう、もうでも解散ライブはね。ないんでね。
まあ、うん、最近馬乗りラジオを聞いた方には、言っときますけど、まあ、与田さん本当にゾーンが大好きなんですけど、ゾーンが大好きになったのは解散した後からなんです。ゾーンが解散してから好きになっちゃったんですよ。ですから、結局解散ライブというかね、そういう解散の直撃には合わなかったわけですよね。なのでございます。そういうなんかちょっとねじれた、関係っていうんですか、なんていうんですか。まあそういうことなんで、
うん、
そう、今回ね、そのまあ解散ライブ、
解散ライブか、だから赤坂の赤坂ブリッツですか。
いいとこですよ。
で、一応やってもらえるらしいんで、ね、えらい、まあ大きなとこで花あげてもらえるな、
ね、
みたいな。
そうそう。もう今ね、そんなうやむやにしてなんか解散ライブもなしで、なんか
だから、ね、最近は本当にフェードアウトみたいなのがよくあるじゃないですか。気がつけばみたいな。
そうそうそう。気がつけばレコード会社のサイトも所属事務所からも名前が消えていましたみたいなことって本当あるからね。
消えてる分にはまだいいですよ。
うん、
そのまんま放置。消したれよみたいな。
本当にね、更新日2004年6月ぐらいで止まってるサイトとかね、悲しいですよね、あれは。
悲しいですしね。で、気がつけば名義変わってなんか活動してたで多いみたいな。そういうのもありますから、まあだからきちんとこう、なんていうのかな、死に水をね、こう。
まあまあね、そういうふうにピリオドを打つため、まあそういうことができるっていうことね。
やってくれるっていうのは、確かに非常に、まあ、最近では恵まれてるというか、まあ、彼女たちのその知名度とか実績から言うと、まあ、確かに恵まれた最後だなとは思うんでね。
うんうん。
うん、
どんなになるんですかね、そう。
ねえ。どんな、まあ、曲言うても、まあ、アルバム2枚ぐらいなんでね、大体やってしまえば終わると思うんで、
ね。もうなんだか、あ、でもわかんないよ。その、マリアのラストライブに、ゾーンのみんながゲストで来て。
いやそれは
新生ゾーンでみたいな。
それはあの残されたメンバーものすごく気悪いですから、ね、
まあ、まあものすごく気悪いですよな。一人病気で辞めるっちゅうのよな。
病気で辞める言ってるのに。
確かに確かに、それはなんか他のメンバーポカーンですわな、ちょっとな。まあなんかいかんですな。
だからね、だからこれをきっかけにゾーンが再形成するじゃないかみたいないう話もねあったりなかったりですけど、まあでもまあ、マイコの気持ちから考えたら、さすがにそれは即、そういう行動には移さないだろうと思いますけれどね。
まあ、ちょっとはね。
そう。悪すぎますからね、そんなね。ね、急になんか
。ちょっとは、あれですよね。うん、あの、期間を置きたいですが。
まあ、だから、言うて、まあ、4年、だから、ゾーンのメジャーの活動期間と、まあ、ほぼ一緒ぐらいですけれども、うん、まあ、4年でもね、どんだけ世間の人に、認知されてたかっていうのは非常に謎ですからね。
謎ですな。
全然知らへん人の方が多いと思うんだよね。
ね。
うん、
まあ、うん、解散ライブどのぐらい売れるかね。でも結構来るんじゃないの、やっぱり人は。
とりあえずはまあ来るかな。まあ前回2008年かな。一回その、事務所合同ライブみたいな形で、ブリッツでやってるんで、
はいはい、
その時は結構、あの、満席だったんで、
へ、
うん、まあ、だから一応、そこそこ集まるのかなとは思うんですけどもね。
なるほどね。
うん。
まあ。
まあ、でもこれでね、マリアが解散になって、で、今、永瀬美優がね、
うん、
いますけど、まあ彼女はまあ辞めてはいないですけれど、うん、まあでもほぼあの死んでる状態なんで
飼い殺しというやつですね。
うん、カムエンターテインメントはね、まあそこはひどいですよ本当に。まああのブログの更新しかさせてないですからね。
だからまあ動けないんじゃないのかね。
行間の空いたあの文章を書かせるブログしかやらせてないですからね。ページビュー稼ぎまくりの
稼ぎまくりのね、
アコギなブログしかさせてないっていう
ですな。
あれはだからひどいですよね、なんかね、ああいうのってね、
うん、
どんだけなんのか分かんないですけれども、見にくいったらあれしないっていうね。
まあね、ひたすらスクロールのあのあれが必要になる
みたい
な、
ね。うん、
まあ、
だから歌手やのにそういう風に全然歌わせてもらえる機会が今に与えられてないんでね、でほぼ死んでると当然なんでね、うん、でまあそんな感じで、でともかはともかで全く音信が普通で、再開して再開したとこ途端にまたそういう音信不通になっちゃってるんで、だから元ゾーン組がまあランタイムっていうところに所属してるんですけれども、
はいはい、
うん、そこのタレントさん全員が死んだり辞めたりみたいな形になんで、おそらく潰れるんじゃないかなと思ってるんですけど
整理されてるのかな、まあどうなるかね、わかんないですけどね、
まあ、事情も厳しそうな感じはするんでね、
うん、まあ今あんまり良くないからね、本当に良くないんでね、うん、いやだからこそですよ、やはり再結成しかないんじゃないですかね。
再結成、まあだから事務所とかレコード会社的にはまあそういうね、一時的なちょっとしたことでもお金が入ってくるんだったら、うん、そういうふうなことは願ってるかもわかんないですけど、
ね、まあ本人たちがね、どう、
うん
う
ん、
いやでもなんか矢つき刀折れみたいな感じじゃないですか。こうそろそろですね、なんかまあ過去はいろいろあったかもしれないけれども、もう一回ってなるんじゃねえのこれ。
いやまあね、どうだろう、うーん、
まあ、ちなみにあの与田さんのあれですからね、ツイッターのプロフィールのところでは、あのかんなんだっけ、再結成なんかしちゃいけないよ派でしたっけ再結成なんか考えられないよ派ですみたいなことが書いてあって、なんかあのいいじゃないですか。
いやー再結成して、
泣き歌歌うね、泣き歌。
だから、そっか、そういう可能性がいい。だから、ないとは言い切れないじゃないですか。
会いたいみたいな。
だから、まあ、あれは、彼女たちが、まあ、10代とか、そういう頃にやれてたサウンドというか、まあ、あれだと思うんで、10代にしかできない。だから今別にやってもらわなくてもと思うんですけど。
やってもらわなくてもとは言っちゃいけません、そんなことは。まあまあ、だけどもね、20代の、うん、
だからこう、だから今この彼女たちがマリア、だいたい今、まあ、メンバーだいたい20歳超えてるんですよ。
はいはいはい、
うん、名前1個ももう22、3なのかな。うん、だから今ここでやめたりすると、あとどうするんだろうみたいなね、単純に生活のことがね、まあ、心配になってくるんですけど。
まあまあ、与田さんが生活の心配しなくてもまあ大丈夫
だから。アイドルが、いい年したアイドルが、まあ例えば高校進学を機にとか大学進学を機にアイドルやめますというのは、うんうんうん、まあ全然なんかこう、まあそれはそれで残念ですけれど、まあ仕方がない部分もあるなと思いますし、うん、まあ将来も別に心配はそんなにしないじゃないですか。
はいはい、
まあ学業っていうのはありますし、うん、その学業を終えた人たちが、しかもアイドルとかそういうような立場の人が、いざそこで職を失うと、次この人たち何するんだろうって心配になりますよね。
優しいな。
資格あんのかなとか。
優しいな。まあね。
だから大変やと思うんですよね、本当に。
あの子たちは結局さ、その後もほらタレントとかになったわけでもなく、何か結局テレビ的に生き残った子っていないんだよね。
う
ん、
そうですよね。マイコに関しては言うと、そのゾーンが解散したのがまあ2005年の4月で、
はいはい、
で、その後しばらくは道内でピンでタレントみたいな形で、ちょっと行こうみたいな時期があったんですよね。
はいはいはい。
あれがだからマリアが結成するぐらい前から、まあ6月10月2005年10月ぐらい、まあ2、3ヶ月ぐらいなのかな、うん、なんかあの北海道の北海道ウォーカーですか、
あ、はいはい、
東京ウォーカーみたいな、ああいうのにでもチラッとは出たことあるんですよ、ピンでマイコは。ただそのピンでタレント性とかは全くないと思うんで、すごい不安やったんですけど。
でもさ、ルックス的に一番人目を引いたのはあのベースの子でしょ、マイコじゃないの、違うのかな。
いや、あのゾーンでルックスで目引くっていうのは厳しいですよ。
ああ。
あ、そうか。いや、まあ確かに可愛いっちゃ可愛い部分もありますよね、解散マリアは。結成当初はもう本当にあの、道後の山から引っ張ってきたみたいな顔でしたから。
ほら、失礼やろ。
まあね、そういう、だって一人だって小学生とかでしたからね。
ああ、はいはい。
言うとかにざっては
。でもなんか、だからそう思うとさ、パフュームとなんか似てるところあるんですよね、うん、非常に。まあ、その音楽の形態は違えど、そしてブレイクの時は違えどもさ、うん、その、あっという間にこう駆け上がっていって、そして、まあ、すっと解散したゾーンと、
うん
ダラダラダラダラとこう売れずにやってきたら、なんか知んないけど突然ガッと上がってきちゃった、うん、で今上がっちゃったんだけどどうなってんだかみたいな、パフュームとですね、うん、このなんかね、
まあだからまあいろいろ危ういですよね、あのアイドルってやっぱりね、
うん、アイドルは危ういですよ、そりゃ
一寸先はやっぱり闇ですよね、こんな社会情勢ですし特にね、
う
ん、
いやそれはもう昔からそうで、だからこそもう働かすだけ働かして、うん、なんていうの、使い捨てっていう言い方はひどいんだけど、うんうん、そのもういつ飽きられるかわからない、あのピンクレディみたいにさ、海岸進出して戻ってきたらもう誰みたいな感じになっちゃったみたいな、うん、もう本当にそんな世界なんでね。アイドル世界み
たいな、そうですね、ピンクレディ、そうです、海岸進出ありましたよ ね、
なんか過去一番やっぱり綺麗だったのはキャンディーズなんですよね、その頂点に、もしかしたらこの先もう一回頂点があったのかもしれないけど、それを待たずして、うん解散で、そして解散の時にやっぱり頂点が一つあったみたいなさ、そういう意味では
解散するときは確かに一番花があるときに解散には一番場合はいいですよね。
いいですよね。
うん。
あの解散コンサートは僕が7歳だったかなの時でしたけど、僕でさえテレビで見てたしね、
うん、
だから解散コンサートの時のあの人々のなんて言うんですかねあのこううわーっていうか感情の発露みたいなものっていうの
狂気ですよね、
狂気ですよね、一つのね
あの絶頂の時に解散してもらえないとやっぱり人気が全く落ちて落ちるようになってから解散ライブなんかやったり人来ないですからね、
まあね、
余計遺産じゃないですか、
うんうん、だからねそんだけ頑張ってきてさ、なんか一時は映画を極めてもさ、なんか寂しく解散しちゃうのっていうのは、
うん、
確かにねかわいそうだよねっていう感じではありますよね、
うんうん、まあだからこれで、まあ辞める、まあバンドとして終わることはあるんで、各それぞれのメンバーが、どのように新バンドを結成するかもわかんないですけれどもね。
そもそもさ、彼女たちにバンド志向があったわけ？そのゾーンっていう。
これはまあ、長い話になりますけど。
ちょっといいですよ、いいですよ。そういうために長い尺で馬乗りラジオあるわけですよ。
もともとだから、彼女たちも全部そのゾーンのメンバーも同じスクールの生徒なんですよ。
はいはいはいはい。
うん、でそこで出てきた人たちで、だからゾーンもそうなんですけど、最初は、だから歌と踊るよりはスピード以降のアイドルですよ。スピード以降のスピードに憧れて入ってきてるような人たちばかりなんで、
はいはい、
で、ゾーンのメンバーはそこになぜかこう楽器を持たせられたっていう。
だから
彼女たちが楽器を持ちたい、バンドをやりたいって意思じゃなくて、持たせられて、そこから始まって、なんかこういびつな形のバンドなんで、うん、ゾーンっていうのはもともとね、
はいはいはい、
でそのマリアのもそうなんですけれども、そのマイコ以外のメンバーもレッドワーカーズっていうような形で、まあ、ゾーンの妹分的な形で結成させられた、うんうんうん、させられたというか結成した、まあ、バンドで、まあ、彼女たちももともと同じの 歌って踊るようなことを目指して入ってきた人たちで、で途中からまあゾーンが成功したから、まあ、彼女たちにもその楽器を持たせて演奏させてみたいなところで、まあ、活動してたんですけれどもね、
はいはい、
ゾーンとは別に。で、まあ、ゾーンが解散して、で、まあ、マイコも一人でまあプラプラしてる、プラプラしてるっていうか、ピンで行くのか行かへんのかみたいな時期で、
はいはい、
で、その時期に、その同じその事務所で、その、マリアのそのマイクを除くメンバーがなんかこう練習してたりするのを見て、なんかもう一回バンドやりたいなみたいなことをマイク思ったらしくて、うん、で彼女たちのその練習してるところにマイクがまあ入ったりして、
うん、
でまあそうこうしてるうちになんかこうツインベースみたいな形でマイクを加えて、マリアっていうバンドがこう結成されるに至ったわけなんですけれどもね。
へーへえ、
こんな重要な話やってていいのかな。
いやいやいやいやいや。今ゾーンファンの方皆様からそうだよねとかっていう、こう。
だからそのマリアっていうバンドが形成されるに至るあれも、だからバンドそのものをやりたいと思って彼女たちはだからスクールに入っていいだけではない人たちで集まってるんですよ。
はいはい。
うん。だから今後そのマリア以外で彼女たち自発的になんかバンドを立ち上げたいとか、なんかそういうのが出てくる人たちがいるのかどうかいうのもちょっと分かんないんですけどもね。
軽音
え、
この軽音ブームに乗るしかないんじゃないかな。だってそういえばレフティでしょ、あの子。
うん、
軽音
ブーム言うだがって、もうそんなにないでしょ。
いやいやいや、だから軽音の曲とかやる。
スキャンダルやってますから。すでに。
でもなんか一曲だけしかやってないでしょ、あれ。だから。
まあね。
うん、来た。
で、二次元と三次元は結構大きなね、溝がありますから、ね。ファン層に。
ファン層ね。あの、だけどさ、あれですよ、軽音のあの、ほら、輝き、なんか主題歌とかさ、オリコンで年間トップ、あの、8位ぐらい入ったでしょ、で、アルバムはチャート1位取っちゃったしさ。
それはあの別に、 軽音っていうバンドを支持して、シバンドというものか、まあだから、そのキャラソンと一緒に位置づけて買ってる人が多いと思うんで、
ね。いやいや、なんかそういうのにほら、あやかって乗ってこうよみたいなノリとかどうかな、みたいな。
アルバンで、だからそこそこ、知名度というか、持って、こう、来てるのって、だからスキャンダルぐらいですからね。
まあ確かにスキャンダルはね。
うん、あとはまあステレオポニーとかいますけど、ステレオポニーも、どっちかというと露出的なまあスキャンダルの方がおそらく多いでしょうしね。
うん。
うん。いや、だんだんスキャンダルもなんか、ソニーっぽい感じの曲になってきて、いいのか悪いのかよくわかんなくなってきました
ね。なんかどんどんどんどんこう、丸くなってきましたね。うん、どうなんでしょうね、あれね。
ギャルバン界もね、ちょっと今、停滞気味で言えば停滞気味ですよね。
そうですね、なんか。
プリプリとかゾーみたいな感じで、なんかこう、一点なんかこう、すごく人気だっていうのが、いないっちゃいないですね。
いないっちゃいないですね。今、だけどそういうもんなのかな、うん、結局。なんか本当にパフュームが最後の頂点だったんじゃないかみたいな話があるんだけど、それは、うん、まあ大げさな話だなとは思うんだけど、なかなかそういうその、何か一つに対してこうヒエラルヒー構造みたいな感じでこう裾野が広がっていくっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていうね。
途絶え途絶えみたいな感じですよね。でどっか突出して一個がポンとこうなんか何の文脈もなしになんか来るみたいななんかね。
そうそう、だからそら泣き歌会とかさ、なんか青山テルマ会とかよくわかんないんだけど、あの辺とかでもさ、今じゃあ青山テルマめっちゃ売れてるかって言ったら全然売れてないじゃないですか。で、なんか加藤ミリアすんげえかっていうとすごいわけでもないし、あやかだってまあああいう風に感動的に終わったけれども、やっぱりあの三日月の後のシングルとかやっぱガタッと売れ行き落ちちゃったわけで、あのままやってたらやっぱりその他のその子たちとあんま変わらないぐらいの、だから変な感じの低いレベルのどんぐりの背比べなんですよね、みんなね。なんか、で、なんかその、うん、本当に曲というか、なんかその一フレーズが着歌的にガッと受ければ、ブワーッとなんか着歌とかダウンロードされるんだけど、その人にずっとついていかないから、結局は上がっていかないよね、その人がね。そうやって、なんて言うんだろう、どんどん売れていかないとやっぱりこうプロダクトって増えていかなかったりするわけで。その辺で、その、一つこう、ギューンと抜けるようなさ、本当に、アルバム何十万部とか、うん、なんかそういう感じの勢いを持ってるって、今、ないですね。
まあ、ないですよね。コンスタントにそういうのが継続してみたいなの、本当にないですよね。まあ、あるとすれば、ビーズとか、ミステルとか、
うん。そうそうそう。
結局、なんか、おっさんですよね。
そうそう、おっさんバンド。そうそう、そんな感じなんですよ。ずっと、昔からのファンを引き連れて、ずっとそのまんま変わらずにいることを、こう、使命感としてやってる感じ。なんか、それって、まあ、非常に、つまんないなと思うんですけど、
ね。だから、そういう音楽のそのファンも、ながら、無党派層みたいなのが本当に多いですよね。
多いですね。本当に。その辺難しいよね、
だからギャル版もそんな感じなんでね、軽音がどうこうって言ってもあれだがキャラソンですから。
まあだからいや、なんかそういうほら勢いに乗っかっていこうよみたいなこと言わないと今人々ついてこないかなっていう。いや、で、だから、そろそろ、ほら、ゾーンとか復活して、与田さんもやっぱり、そういうまた散財生活とかさ、なんか、全国、全ツアー回るとかさ、そういう勢いを取り戻してほしくってね。
そうなんでもね、やっぱり、一回こっきりで絶対終わるじゃないですか。
いやいやいや。
パーマネントな感じの計画には見えてこないんでね、どうしてもね。
まあね。
そう、
だから、そう、
マリアのそのメンバーも、その、他の、まあ、バンドを結成するなり何でもいいですけれども、その、 プレイヤーとしての技量がどれぐらいのものなのかっていうのも怪しいですから。
まあ結局さ、みんな例えばプリプリにしてもそうだったけど、うん、まあ解散してもなんとなく音楽業界に残ったじゃないですか、皆さんそれぞれに。
そうですよね。
うん、で、うん、別にね、そこら辺がね、まあ、スタートはそもそもそういう、その、楽器持たされちゃったっていう、うん、ところで行くと、そんなにね、音楽にこう、しがみつくってわけじゃないけど、
まあ、きっかけはまあきっかけでそんな感じですけれども、まあでも4年やってこれたんでね、まあ それなりにはやっぱりバンドっていうのが好きでやってきた人たちだとは思うんでね、
うん
うん、ただまあでもね、そのうん、まあゾーンのそのコピーで、まあアイドルでもないバンドでもないみたいなのが あるんですけれども、
うん、なんすかそれは。
要はだからその楽器持って踊るっていうのがまあ最初のあれだったんですけれども、だからアイドルでもないバンドでもないっていうのが、うん、一応のまあコピーみたいな形で、
ああなるほどね、
うん、あったんですけれども、でマリアはだからなんでしょうね、その悪い意味でバンドでもなくてアイドルでもなかったなっていう、実に中途半端に行ってしまったなっていう。
ネガティブな意味でね。
それが非常にプラスに働いてたコピーだと思うんですよ。
ネガティブな意味でバンドでもなければアイドルでもなかったっていうのは、ものすごくネガティブですね。
なっていうのが、非常にこの4年間見てきて、
はあ、
まあ、結果がそうなんですけどもね。
なるほどね。
アイドルとして何か息が長い部分があれば、それはそれでもう需要あった部分があるかもわかんないですけれどもね。うん、いや、バンドとして見ても、ねえ、バンドキッズからこう支持されるような音でもなかったですし
、うん、
だからね、サウンドもね、そうなんですよ。その結局、まあ、バンドなんかはよくそのバックボーンかとか見えてくるじゃないですか、この人たちってこういう音が好きなんだろうなとか、うん、そういう傾向というか、
こういうバンドがねみたいなね、うん、
一切そういうのが見えてこなかったんで彼女たちはどういう音楽が好きなのかなとか、そういうことが全然透けて見えて来なくて、うん、だからね、非常にそのバンドでもなかったなというか、うん、かといってアイドルでもなかったなという
あれですよ、でもほら、あそこ、なんだっけ、うわ名前が出てこないや、あの人たち、オチさん、なんで、
はいはいはい、
オチさんまで出てきて、曲も出てきて、俺あの人たちの名前が出てこないの？
イエロージェネレーションですか？
いやいや、イエロージェネレーションじゃなくて。ほら、ダンシング・オン・ザ・ファイヤー、ファイヤー言うてる人たちですよ。言うてる人たちじゃないけど。
ああ、はいはいはいはいはい。スーパーフライ。
スーパーフライ。スーパーフライも、はい、ほら、すごいスーパーフライが出てこないなんてもうおしまいだね。スーパーフライもほら、なんかいわゆる70年代、80年代系の、うんうん、あれじゃないですか、うん。こう、バンド系とか、あるいは音楽を適当にもじってやってるわけじゃないですか。はいはいはい、ああいうのやればいいわけですよ。みんなパンタロンみたいなの入って。
だから、もうそうなんですけど、そうなんですよ。だから、そういうなんか、いろいろ、いやらしいぐらいに透けて見える部分何かがあってもよかったと思うんですよ。なんか。サブカル的な、
ね、そうそうそうそう、
なんか引用しまくりな要素が見えててもよかったんですけれども、一切そういうのもなくて、結局この人たちはなんでバンド組んでやってるんだろうっていうのが終始やっぱりつきまとってた4年だったかなとは僕は思うんですけどもね。
なるほどね。だからゾーンでやっぱやろうよ、そのスーパーフライのパクリみたいなのさ
ゾーンの頃はやらされ感でもそれなりにうまいこと回ってた部分は、まあ基本まあアイドルだと思うんでね、
うん
うん、それでよかったんですけれども、自作自演のでやるってなるとやっぱりちょっとアイドルではなくなるじゃないですか、
まあまあ、
自分たちの意思というものがやっぱり介在してくるわけです、うん、いろいろと。でそうなってきた時にやっぱり色っていうかね、バンドのそのやりたいものとか、うん、こういう音楽でどうこうみたいなのがあってしかるべきだと思うんですけれどもね。
ね、
だから全然なんかそういうバンドとしてもあんまり見えてくるものがなかったんでね、
うん、
ちょっとねその辺で、ね、だからいざそのこれ終わることを になって次なんかやるにしても、この人たちどういうモチベーションでなんか、プレイヤーとしてやっていけるのかなっていう部分もあって、うん、主婦するしかないのかなとか。
まあ今後でもいいじゃないですか、何かしらの動きが期待できるみたいな。
まあなんか動かないことにはね食えないんでね、
そうですよ、動かなざる者食うべからずですよ、
うん、食えないと思うんでね、うん、芸能活動としてなんかやっていけるのかどうかがね、まあ、やるんだったらもう今の事務所辞めるしかないんじゃないかなっていうかね、事務所にも体力もないですからね。
ねえ、
うん、
うん、いやいやいや、
拾ってくれるところがあるかどうかもね。
いやいや、ありますよ。ありますあります。何をおっしゃるんですか。もういざとなったら、
まあ、タレント性がある人がね。まあ、せいぜいでも、マイコぐらいでしょうけれども、世間から見ればマイコなんです。特にその過去の人ですからね、うん、賞味期限も切れてるような感じもあるでしょうし。
いやいや、いやいや、スピードだってまだ頑張ってるじゃないですか。再結成して、この微妙感漂う中ずっと。
微妙感漂ってるじゃないですか、ね。
でも、頑張ってるじゃないですか。
まあね。
いやまあなるようになるさ。なんじゃそりゃ。まあそうですね、ゾーンファンの皆さんは今回のこう出来事どう捉えられてるのかね、ぜひ。
ゾーンファンはね、でも今回のこういう関西のニュースみたいなので、まあいろいろブログとかちょっと見たりはしましたけど、全くでも反応してるとこないですね。
そうか、なんかこう悲しみが深いところにある感じしますね、こう。
ゾーンファンはでもマリアファンではないんだよね、
元々は。まあ、そういうこと。
ゾーンが終わった時点でも、それはそれでっていうことで区切りついてる人が、特にその濃いゾーンファンの人たちにはそれが顕著だったんでね。
なるほどね。うん、
きちんとそうやって区切りつけられて偉いなとは思ってましたけど。
結構ね、ヨダさんは引きずるね。うん、過ぎ去りし日々がな、あの綺麗に見えるのは仕方がないことだよ。生意気なことを言いました。
どうすんのかな、どうなるかな。
まあ、これからほらもう自然体も更新しないことでしさ、自然体を終わらしてなんかこうその後のゾーンを追うサイトみたいなの作ればいい。
まあ、ミウのブログ見るぐらいしかないですよ。行間ないとブログを見るぐらいしか。
その、ミウのブログの行間を詰めたやつを、こう、アップするとかさ。
10行ぐらいで終わります。
10行。行間ばっかり数えてアップするとかさ。なんか何かしら、こう、前向きに取り組むみたいな。
ねえね、まあまあでも、まあ追われてよかったのかなというね、
まあ、そう思いたいもんですよ。
ほんまでもどうすんのやろ、働くにしたって微妙な年齢ですしね。
お父さんじゃない
から。いやいや本当にね、
ご家族じゃないんだからさ、そこまで別に心配しなくても大丈夫ですよ、ね、も
う。いやー、どうかな。
どうかな。
うん、やっぱりまあなんかサウンド的にもなんかこうシーンに爪痕を残せるぐらいの何かがあればよかったんですけれどもね、一切それはなかったのがちょっとね、
うん、
うん、最後の方でラストの方のシングルでまあちょっと面白いかなっていうのが出てきつつはあったんですけれども、
なるほど、難しいの。まあ4年よう頑張ったっていうことじゃないですかね。
ね、僕ねその解散のニュースの前の日に、前の日とか当日かな、
はい、
にあのマリアのそのセカンドアルバムがまあこの間出たんですけども、この間出た言うても去年かな、
うん、
うん、去年の 10月ぐらいに出たやつなんですけど、
はい、
ずっとその、あの、買うことは買ってたけれども、あの、積んどく状態で、
聞かなかったわけね。
聞かなくて、あの、もう聞いてない CD が、あの、半年分ぐらいあるんで、いろいろ。いろいろこう、あの、片付けていかない、いけないというか、その、聞いていかないのが積んでるんで、
うん、
マリアの方も、まあ、ちょっと後回しみたいな感じで、ちょっとずっと寝かしてたんですけれども、で、ついその、この間ですよ、
はい、
ようやく聞いて、あ、ちょっと面白いなとか、いろいろ思ってた矢先にこのニュースなんで、自分ですごいびっくりしてるんですけどね。
なんかあの、まずいタイミングですね。
みたいな、なんか前触れというか、嫌な虫の知らせ
というか。やっぱりそういう嫌な虫の知らせっていうのはあるんですかね。
なんかあるんですね。だから、解散ニュースの当日か前の日ですよ、うん、聞いてたの。うん、ちょっと面白いのあるなとか思ってた矢先にこれだったんで、うわーとかちょっと思ったんですけどね。
うわーっとね、うん。まあなんかあれですな。うん、解散、
うん、
まあまあね、きっとその後につながると信じてですね、続きを待てぐらいの勢いですかね。
まあね、マイコに至ってはこの4年ごとにこの解散があるんで。まあ今年1年、まあまたなんかフォローして
来年
どっかで誰かと組んで再デビューみたいなのがもしかしたらあるかもわかんないですけれどもね、うん、
うん、まあ、絶対軽音が覆面バンドみたいなことやり始めたらプラグだと思うんだけどな。あーみたいな。
どっかでね、だからそういうプレイヤーとしてなんかこう呼ばれるような存在になっててくれればよかったんですけれどもね、
うん、
どうもその本当にマリアだけでしかあの子たちはあの活動してなかったんで、
してなかったですね。
うん、それもちょっと弱かったなっていうのが、うん、
確かに、
うん、ほんとね、アイドルでもなくバンドでもないっていう悪い意味で。
なんかそこ、それでさ、それでまとめてしまうとあまりにもネガティブだからさ。
いやいや、もう正直な気持ちですよ、これが。まあ、嫌いなわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
あの、本当にライブ
自体。そのプロダクト自体がね。
うライブ自体すごい、あの、聞かせるものがあったんで、
うん、
うん、それはすごい良かったんですけれどもね。
ね、
だから本当にそのワゴン一台で全国バーって回るぐらいのなんか行動力出てほしかったなっていう部分もあるんですよ。もうそういうアイドルみたいな側面も全部捨てて、本当にバンドマンみたいな形で、
うん、難しいよね、うん、そこがだから捨てきれなかったんだろうね、
うん、
まあそのそれ捨てきれなかったのは彼女たち自身か、あるいはその事務所サイドか何サイドかどこかわからんけどね、うん、っていうことだと思いますね、
うん、やりたい確固たる音があれば、そういう行動力はどっかで示せてた分はあったと思うんですけれどもね、うん、やっぱりどうしてもそのタレント的な要素というか、アイドル的な部分は、まあメジャー所属にしてたんでね、どうしてもね。
っていうことですよね。
うんうん、
まあそんな感じでですね、4月3日は、まあ、矢田さんが、赤坂ブリッツに来るということなので。オフ会でもやるか。馬乗り。
解散記念。
解散記念、馬乗りラジオオフ会。解散記念ってあんまいい、なんか響きよくないんで、あれです。っていう感じですかね。
ああね、そんな感じで。
はい。
そんな感じですわ。ランタイムニュースさん。ランタイムニュースさんがね、どんなこと言ってるのかなと思ったら閉鎖してたんでびっくりしたんですけど、
ね、プライベートモードになってましたね。あらみたいな。俺もあのごめんなさい、覗きに行ったんですけど。
いやまあ配信するニュースがまあないんでね。ニュースサイトじゃなくなってるんでね。
まあそれはね、更新することもなければしょうがない
ですよね。更新するもんがなければまあしゃあないんでね。
しゃあないですよね。
本当にもうミュウどうすんのかな。で歌わせてもらわれへん歌手ってさんですよね、本当にね。
まあね、ほんまに。
うん、
もう与田さんが事務所立ち上げるしかないよ、もう。社長になるしかないよ、もう。与田さんが会社立ち上げればいいんだよ。無邪気に言いました。
ねえ、本当に。
まあ、そういうことですね。これから毎週、解散への意気込みを語るコーナーを設けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんと50分ぐらい喋っちゃって、これ。
お
すごいね。足早に今週を追うとですね、今週はオリンピックが開幕しましたとか、ね。
はいはいはいはい。
なんかスノボの人が謝ってましたとか、ね。あの、スノボっていうのは、ああいう格好しなきゃいけないのか逆に、みたいなね。
あの、スノボは、スノボ系の人たちは、あの、オリンピックごとになんかこう、世間のイメージがなんかこう、悪くなっていきます。
なんかね。あれなのかね、こう、なんか学校では生徒会長やってますみたいな子がハーフパイプかやっちゃいけない決まりでもあるんですかね、なんかね。
なんかね、ラップだったり、
ね、
俺流みたいな人とか、なんかちょっとこう、ね、あの、道に逸れた方が多いですね。
多いですね。
そういうメンタルが重視されるスポーツなのかなっていう気もしますけど。メンタルから入るみたいな。
メンタルから入るみたいな。どうなんだろうね。
難しいですけどね。
うん、で、なんかそんなラップとかって言ってるとさ、来年、今年の春ですよ。日本初の日本語ラップ学校がオープンされ、そして日本ラップアカデミーのさ、校長兼講師となるべきユーザーロックがタイまで逮捕されるっていう、今週、激震が走りましたよね、こう。
まあでも、まあやっぱりな、みたいな感じですよね。
でもさ、なんかさ。
全然不思議じゃないですよね。
全然不思議。
バレたかぐらいの感じですよね。
うん、そう。あの、やってないとは思わないけどね、みたいな。その、今さらここをしょっぴいてどうすんねん、みたいなのが、
そうそうそう、あの、そういう感じもありますよね。
本当に。あの、ハッピーエンドのギターの人がさ、うわ、名前忘れちゃった。
不思議ね。
うん。はいはい、が、やっぱ捕まった時と同じことを思うね、はい、そりゃ、
うんうん。
確かに大御所だしさ、あれなんだ、あの、ね、その世界ではやっぱり、こう、すごいと言われる人じゃない、うん、
でもその世間への衝撃度ってめちゃめちゃ薄いですよね。
だから、
誰みたいな、ね。
だからさ、なんかこう、見せしめ逮捕とかよく言うじゃないですか、結局。日本で。
見せしめ足り得てないっていうか、ね。
そう。なあ、もうちょっとさ、ガッとやれよ、みたいなの。
あそこをきっかけに誰かなんか裏がおって、それなんか芋づる式に、みたいな、うん。なんか狙いなのかな、みたいな。
だからもうね、取れてると思うのよ、裏はいろいろと、
うん。あるでしょうね。
だから、うん、なんか今回は、このカードを切ってきました、みたいな感じ。
はいはいはいはい。
ちょっとそのカードの切り方はどうなのかな、みたいなね。
うん、
なんか日本ラップアカデミーに見たかったのにな。
すごいですよね。でも、どんな気持ちで入学しようみたいな感じになるんですかね。
いやいや、やっぱりラップとか上手くなりたいし、レベゼン。
まああれも一つの、まあ、技術ですから、うん、技術習得で、まあ、直に教えてもらえるっていうのは、まあ、いい機会、というかそういうね、いいのかもわかんないですけど、どうまあね、難しいですね。独学よりやっぱりまあ学校の方がいいのかな。まあ、NSE ができた当初もね、そういうような、こうね、うん、笑いの学校なんて、みたいなのが。
笑いよね。
でも今完全に定着してますし、
そうですよ。
だからこのラップの学校いうのもまあまあ将来、もしできてればね、うん、なんかこう、そこから排出される、人ですごいスターが出てきてたかもわかんないですし。
そうですよ。そうですよ。まあどうか知らないですけど、適当に言っちゃいましたけど。ま
あ
ま
あ
ね、
で、この専門学校いうのもありましたけれど。あれは、
ね、あれ企画版ですからね。
あれ結構ね、結構ね、あれは確かに結構良かったんですけど、
ね。まあね、すんごい古い。
そう。
こんなん、確かに今音源手に入らないよなっていうのがゴロゴロ入ってましたよね、あの当時。で、あとは、なんか、ナタリーを見てると、DJ ヨーグルトがチルアウトをカバーみたいなね。
ほうほうほう。
ザ・ KLF が。
ああ、はいはいはいはい。
それも聞きたいなぁなんとと思いつつ、先ほど0時、14日0時解禁になりましたが、Perfume 結成10周年イヤー第1弾シングルを4月にリリース、イエーイみたいなこともあるそうです。
うん、
今度は何ディスコなのかね。入学ディスコ。
ディスコで来ますかね。
ねえ。どうなんですかね。
まあ、サウンド的にはディスコかもわかんないですけれども。どうでしょうね。
ねえ。どんなのをするんだろうね、本当に。見当がつかないですけど。うん、見当がつかない時はこそ楽しいんですけどね。
うん、
まあ、柔らかく着たい、みたいな感じですか。あと、サーフェスが解散するそうですよ。
あ、そうなんですか。へぇ、
ね、ビーズリスペクトみたいな感じの人たち。なんか、だからいろいろあるんだよ。やっぱね、マリアもう、そりゃしょうがないよ。サーフェスが解散するんだもんだって、今。そんな時代だよ、もう。慰めにならねえ。
まあね、本当に。
ええ、
うん、
まあ、あと、まあ、あれですよ、ラジオの、サイマルカという名で、インターネットでこう、
そ
う。
あ、なんかありましたね、ニュース
で、
ね。
FM ラジオをこう、
うんうんうん、
とか流すとか、いうことも、まあ、あれですが、うん、あったりしますが、まあ、まだそれも実際にね、そういう風になってるっていうか、スタートしたわけではないので、まあ、どんなかな、みたいなのは、まだ、これからですけれども、まあ、そういう話もありましたと、
はいはい、
いうことでございます。今週ざっとお送りしましたが、そういえば今日はまあそもそもあれですよ、与田さん、
はいはい、
普通に11時にアクセスしたら与田さんが来ちゃいましたけど、今日ぐらいはもうほらやっぱデートとかしないとダメっすよ。マリア解散について 4、50分ブワーとか喋ってる場合じゃないんですよ。もうすでに、まあ明日に備えて、ね、明日のデートに備えて、しっかりとそろそろ寝てもらわないと困りますよ。約束の時間とかに遅れたりして、みたいな。
まあ、まあね。
え？え？え？何その、まあねっていう、その乗り気の、なんか乗ってない感じ。
いやいや、もう、マリア解散のライブに、こう、望む気持ちを、こう、ね、体を作って、2ヶ月の間でね。
体作っての意味がわからない。
マジで解散ライブに望むあれがいい、もう、なんかこう、どういう気持ちで望めばいいのかが全然わかんなくて。
もうその戸惑いがそのまんま、パフュームファンに対し、みんな、あ、そうか、みたいな、いろいろこうね、勉強になる部分なので、ぜひですね、戸惑い、戸惑
い。っていうような心境が来ないんですよね。まあ、あ、当然だろうなっていうのがあるんで、どうしても。
ああ、逆にね、逆に盛り上がっていかないっていう部分ですか。まあ、盛り上がろうよ、じゃあ。これから毎週マリアの時間とか設けていいからさ。
これでも本当にファンの人が聞いてたらすごい怒られそうな気がするんですけどね、これ。
すいません、本当にすいませんでした、今日は。
本当に。万が一マリアファンが聞いてたら、本当に申し訳なかったです。
なんか、すいません。だからね、馬乗りラジオの二人って好きっていう表し方がちょっと人と違うところがあるんですよ、きっと。結構好きなんだけど、なんでそんなんじゃないのかなみたいな。ストレートに好きなら好きって言えよみたいな。そういうなんかタッチみたいなノリ。
ノリね、うん。まあまあ、幸せな人生を歩んでもらえればと思いますわ。主婦になるのもいいです
し。待って。まだほら、解散して結婚しますって言ってるわけでもないんだからさ、そんな。
いや、まだほんとできちゃった結婚で、ね、どうこうみたいな形で解散みたいなのが全然いいっすよ。なんか。
うん。
うん、
まあなんか、パフュームで一番笑える解散っていうのは、誰かができちゃった婚で解散なんですけどね、なんか。
一番
笑いが出るみたいな感じ。
一番ショックですし、一番面白いですし、一番でも安心できるじゃないですか。
そう、うん、安心できますよ
ね。通り迷わずにっていう、ね。
そう。なんかスパッとそれでさ、うん、もう、きっちり解散できるじゃない。
主婦としての生活は、その後、数人生として待ってるっていうのは、すごく幸せな感じじゃないですか。
いやいや、堀ちえみみたいに、ああいう風にこじれちゃう人もいるわけだし、元アイドルでさ、結婚して。
どんだけ子供作んねみたいな感じ、ね。
本当にも。 あの人も元アイドルですから。
いや、あの人今ほんま関西で普通にコメンテーターとしてバンバン出てますから。相当稼いでるはずですよ。
そりゃもうね、4人の子供食わさなあかんだから、大変でしょう。何の話？分からなくなってきましたけれども。
まあまあ、ね、こんな形でまあ、マリア終わってしまうのは、まあ確かに残念じゃ残念ですけど、まあ、こんな時代ですから、まあ、仕方がないでしょうと。実際売れなかったわけですし。
いやいやいや、泣いて叫んで、なぜだとかって言って、ちょっとその、裸足で冬の雨降ってる中とか走ってきてよ、3キロぐらい。もういいからさ。はぁはぁ言いながら収録したっていいからさ。というわけで、すいませんでした、本当に。本当にすいませんでした。いろいろと思うところはいっぱいあるんですけれども、口に出して言うとこんなことしか言えない、なんですか？ツンデレって言うんですか？こういうの。違いますね。はい。はい、ということでありがとうございました。本当にご意見、ご感想等ございましたら、メールとかいただけると幸いでございます。ということで、引き続きですね、バレンタインも過ぎますけれども、与田さんの彼女も募集しておりますのでですね、こんな人でよかったらですね、ぜひ、釣り書とか送っていただければ、早速私が責任を持ってですね、見合いをセッティングさせていただこうかと思っとる次第であります。余計なお世話でございます。ということですが、最後何か与田さんございますでしょうか？
今日は銀座アスターに行ってきまして。
お、中華料理屋ですね。銀座アスターのお食事券プレゼントみたいなやつですね。
ゴチバトルで負けたみたいな金額払わされて帰ってきましたけど。
マジっすか。ゴチバトルで負けましたか。
金額すげえなみたいな感じの。
アスター高いよね。アスターは俺、
高いもう。
昼間しか行ったことないけれども、昼間も結構高かったよ。
北京ダックで4000かなんかです
よ。いや、そりゃそんぐらいするよ。当たり前ぐらいですよ、そんなの。
あれ。お作りしますとか言って目の前でこう包んで作るんですよ。
そうそうそうそうそう、そう。
初めて北京ダックそういうの食べたんですけど。
はいはいはい。
味普通ですね。コンビニで売ってるようなチキンサンドみたいな味でした。ショックでショックで。
いやね、俺もね、もう正直言うけどね、39年、40年ぐらい生きてて、まあ北京ダック食ったこと2回か3回ぐらいしかないんだけれども。はいはい、うまいと思ったことはないですよ。ね、そうなんですよ。
なんですか
っていうんですかね。
マジで、あのショックたるやつですよ、
チキン照り焼きサンドですよね、みたいな。
そうそうそう。コンビニのやつのが絶対うまいですよ。もう、しっかりしてて。
もう本当にね、その、舌がダメなんでしょうけどね、もう、美味しい北京ダックに出会ったことなどないですよ、私も。
なのっていう。
そうそうそう。あれはそういう、だからなんか、あれなんじゃないですか、そういう、この、ガチョウ何してんだけど、ダック一匹をこう、丸焼きにできるぜっていう、この、
なんか、
優越感みたいな、そういうものなんじゃない
ですか。その、トレ一匹分の値段がまあ入ってるわけなんですね。
そうそうそう。なんかこう、
皮の値段じゃなくて。
そうそうそうそう。なんかこう、そうやって、こう、すべてが、だからそういう、なんか、パフォーマンス込みみたいな。ことなんじゃないかと思うよね。なんでそう、北京ダックってそんなに重宝されるかわかんない。あと、フカのヒレも同様なんですけど
ね。あれもだいたいフカ自体に味ないじゃないですか。
ね。
要は、あんかけメインでしょ。
そうそうそう。
あんかけの味じゃないですか。
そうそうそう。あんのうまさじゃないですか。鶏ガラ万歳じゃないですか。ね、結局ね。結局、鳥さん一番なんですよ。
本当に。で、ラーメンも一つあるね。1700円ぐらいします
よ。するする。
アスター
だったら余裕でしますよ。高級中華料理屋じゃないですか。だって
本当にラーメン屋のラーメンの方が絶対に美味しいですよね。ああいうところのラーメンって本当に普通ですよね。
普通ですよね。ね、だからまあ普通の、なんかこう、スープの、こう、突出もしてないけれども、地味深いみたいな、ああいうのがまあ、その、うまさなんでしょうけど、もうね。我々化学調味料に汚染されすぎなんです
よ。もうなんか、取り皿の数だけは異常に出てきましたけどね。ああ。料理ごとに取り皿出てきますからね。
はいはいはい。
もう、ガチャガチャ。
そうそうそう。あれね、ボンボンボンボン変えてくるよね、あれ。
もう別に俺1個でいいんやけどな、と。
まあね。
いやー、もう銀座スターはもう、 なんかあれですよ、悪い財界人がいっぱいいましたよ、なんか。
怖い怖い、怖いわ。
悪い財界人が個室でなんか談笑しながら飲んでましたよ。あとはもう、なんだろう、まあ、親子ほど離れたなんかカップルとかいて、で、親子かなと思ったら、敬語で喋ってるんで、あ、俺同伴やな、みたいな、そんなばっかりがね。
すげえ。
いや、庶民が行くとこじゃないっすよね、本当に。
そうですよ、もう。
本当に背伸びして行くもんじゃないですよ、ああいうとこはもう。
まあ、背伸びをするぐらいがいいんだよ、大人になるよね。うん、頑張っていこう。ホテルでホテルのレストランでディナーとか、いいんじゃないかな。
雰囲気代みたいなもんですよね、あれなんかね。
はい、ということで、最後までありがとうございました。
いや、もう本当に北京ダックがね、もう普通すぎてね、ショックでショックでも。
そんなことより、マリア海さんのショックの方が重いでしょうか。
いや、もうね、北京ダックのね、普通さの方がショックですよ。
ね、結局、北京ダックが普通っていうよりも、その夕食代にそんな金払わされたっていうことがショックなんでしょ？
もうね、2万行きましたからね。
いやいや、行くよ。本当に1人1万ぐらい平気で行くもん、あれだって。余裕よ。
もう怖いっすわ、あんなとこも。もう一生行かないっすけど
ね。まあ、確かにね、1人1万とかだったらさ、温泉宿とか行ったってさ、今、一人一万円ぐらいであんだよなって思うとさ、っていうことなんだよね。
ねえ、本当にもう。
はい、もういいですか。さんさん言いましたね、もうね。
はい。
じゃあ、また来週もお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもでした。